にちは、八田正幸です。
横田松之です。
第9回目を迎えましたポッドキャストですけれども、今回は増刊号ということで、増刊号も減ったくれもないんですけど、最近全然できなかった一回やったんですよね。一回やったら、ネットワーク状況があまり良くなくてダメだったんですけど、今回増刊号ということで、10月2日から10月16日までのに、スラッシュドットジャパンに掲載された記事から適当に選んで、いくつか取り上げて、ああだこうだ言うという、ちょっと違った形態にしました。いかがでしょう、横さん。
そうですね。
なんかニートを脱却したそうですけど。
ニート脱却したよ。
で
ニート脱却したのはいいんですけど、今、ラジオのほら、ゲストが毎回、ほら、いつもパターンが決まってきたから、今、新しいのにゲスト交渉してるんで、どうぞよろしくお願いします。
なんでそこまでするんですか。
いや、みんな楽しみに出たいって言ってるからね。結構いろいろと。
それは単にリップサービスだと思いますけれども。で、今回も素晴らしいゲストをお招きしておりますが、ゲストというか、準レギュラーというか、顧問みたいになってますけど、大常さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、今回は、増刊号で、適当に選ぶんですけれども、どうしましょうか。10月2日あたりからいきますか。とりあえずさ、事前に打ち合わせしたところでは、ここからいくんですかね。iPod 課金のパブリックコメント、締め切り迫る。だそうです。記事はですね、アノニマスコアード曰く、以前より話題になっている文化審議会著作権分科会法制省委員会の iPod 課金についてのパブリックコメント募集の締め切り、10月7日が迫っている。9月30日にはパブコメの中間報告が発表された。現時点では課金反対の意見が賛成意見の4倍以上あるという。個人的にはもっと音楽協会側からの組織票が多いのではないかと思っていたので、意外な結果に驚いている。もっともこの中間発表によって危機感を持った賛成派より大量動員があるのではないかと心配もしているだそうです。もう締め切りが終わってますからね。今更取り上げてどうするんだって話もありますけど、いかがですか、大瀬さん。
締め切りは10月7日先週か。
そうですよ。
先々週かも。
うん、
結局どうなったんだろうね。これは、このトピック自体は、要はもっと反対に投票というか、まあ意見を出せっていう煽りのストーリーだったりするわけだよ
ね。そうですね。
うん。
うん。どうなんでしょうね。まだなんか我々黙ってしまいそうな感じがしますけど。80コメントついてますね。とりあえず見ましょうか。うん、もうね、何せ10日ぐらい前ですからね。あんまり、あれなんですけど、私自身はどうなんだろうな、保証金制度っていうのは結構事前の策なんですよね。
うん。
で、要するにちゃんとその、なんていうの、なんていうんだろうな、保存メディアをその、音楽の保存用に使ってない人と使ってる人を判別できれば、保証金取る必要は本当はないのよね。
うん。
当たり前ですけど。
うん、
でもそれが難しいってことですよね。でも iPod はどう考えても音楽にしか使わないしな。
あ、俺の iPod は iPod じゃないか、iTunes か。だからほとんどポッドキャストとか、なんか、そんなんばっかりだよ。
ですよね。だから難しいですよね。
これ、今度はビデオ iPod できたじゃないですか。ああなってくると、今度音楽だけじゃなくて、他の団体から何かお金を起こせってことにならないんですか。
映像メディアで保証金があるのってあったっけか。
いや、ちょっと僕はその辺に詳しくないんですけども、ほら、いろいろ映像関連とか、また音楽団体がこういうこと言ってるんだから、当然他の、まあ、映像とかも何か、ほら、そういう感じになってしまったら、お金を起こせって言ってくるかもしれないじゃないですか。
そうね、あるかもね。だって DVD の、うん、生の DVD のメディアに、なんか保証金ついてて、うん、何要は、DVD 録画のやつのさ、用だみたいな感じで売ってたりするもんね。あれはどこに保証金入ってるの？
どうなんでしょうね。あ、なんか面白いコメントがありますね。シネット続報で、ジャスラックが言うには、ジャスラック関係者は配信事業者がジャスラックに支払っているのはあくまで PC へダウンロードするまでの利用料だとの主張を貫いており、同関係者からは極端な話だが、PC を通じた音楽のコピーをできないようにすれば iPod 課金に関する問題は解決するという発言をなされた。あれ、このコメント書いた人も言ってますけど、それは、じゃあ iPod はあれは何なんですか？置物なんですかね。
その、PC へ、その、なんだ、音楽サイトから PC でダウンロードするまでの利用料っていうのは、どっかになんか、いつそうなったんだっていう話だよね、これは。
うん。
それはジャスラックが決めたってことなんですかね。それはジャイアン主義みたいな感じですよね。うん。
ちょっと、はい、どうぞ。
このお店に入って座っておしぼりを受け取るまでが2000円なんだよみたいな、
そういう話。そうそうそう。そっからは別料金みたいなね。
すごい例えですね、それ。
そういう風に聞こえるんだよ。
ですよね。
じゃあ、iPod がネットワークに接続して直接ダウンロードするんだったら、これはいいわけですか、そうなると。
でしょうね。まあ、うん、そりゃ。うん、
あだそれあれだよね、アップルはやらないと思うけど、なんか i リバーとかあの辺で
やりそうですよね、入ったの、
携帯のなんだっけ着歌フルとかっていうのは、これにはどういう解釈になるの、はい、
あれ、携帯ってお金取ってるんですかね、保証、取らないよね、取ってるのかな、よくわからない、
2、300円ぐらいで、なんか着歌フルみたいなダウンロードしてるじゃない、
安いですよね。うん、まあなんか、こう、パッと見た印象は、そもそもジャスラックの人は実は iPod を使ったことがないとか。なんか、漠然と、
うん、
漠然とそういう印象があるので、どうなんですかね。まあ、あんまりこれに時間を取ると他のは取り上げられなくなるので、こんなところでよろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、これは評価としては、まあ、考えさせられたということで、こんな感じでよろしいでしょうかね。
はい。
次、マーキュリアル開発者にビットキーパーが圧力。これも10月2日ですかね。
はい。
43コメントついてますね。ですね、タモ曰く、Python で書かれた分散型、SCM であるマーキュリアルの開発者ブライアン・オサリバンは、マーキュリアルの開発に関わるのを少なくともしばらくの期間やめることにした。メーリングリストへの投稿によると、彼の職場でビットキーパーを使っていることから、ビットムーバーの CEO であるラリー・マックボイが、ビットキーパーの技術がマーキュリアルに転用されているのではないかとの懸念を表明したのだという。このように客に言いがかりをつける会社ってどうよという話でもあるのだが、これはマーキュリアルの性能が実際にビットキーパーを脅かすほどのものであることの証明とも言えるかもしれない、だそうです。
なんかあれだよね、その、なんかバージョン管理ツールだよね、これって。
まあ、バージョン以外も管理しますけどね。
あ、そうなの。
うん。
CVS とか、あの系のツールにさらにまた高級な感じがするわけ。
そうですね。だから一時期、最近まだ Linux カーネルも使ってたってやつですよね。
うん。ビットキーパーってあれね、うん、Linux の開発で使って
た
ですね。
そうですね。最近はやめちゃったんですけどね、結局、その、揉めて。
あ
うん、あのサンバーが書いた人が、なんていうか、プロトコルをクラックしてとかそういう、それはそれで面白い話がありましたけども。どうなんですかね、この会社ってこのラリー・マクボイはなかなか頑張りますよね。
頑張る意味で頑張るんだっていう。
いや、なんていうか、こう、頑張ってると思いますよ、いろいろな意味で。こう、ソウルフルな感じがしますよね。ただこれ、この会社、この働いてたやつじゃない、失礼、マーキュリアルの開発者が働いてた会社はソースを持ってたんですかね、ビットキーパーの。それとも、単にビットキーパーを使って、そのビットキーパーの機能とか真似されるのが嫌だってことだったんですかね。
あんまり詳しい人がいないからわからない
っていう。私もあんまり、ビットキーパー、いや、ビットキーパーね、だから使うのやばいんですよ、私たち。デビアンとかそうなんだけど、ビットキーパーは確かになんか変なね、ライセンシングで、ビットキーパーを使った場合、ビットキーパーと似たようなソフトウェアの開発に参加してはいけないとかいうね、変なライセンシングなんですよ。
私が記憶。使用許諾。
うん、そうそう。だから、例えばデビアンの人が Linux カーネルをいじるときにビットキーパー使っちゃうと、CVS とか、なんだっけあれ、サブバージョンとかのメンテができないのね。なので、厄介だったですね。
それ、なんか、競合他社に行ってはいけないみたいな、そんな感じなんだね。
うん、まあ、どうなんですかね。メール見てもあんまりそんなに、メール、そのラリーマコイから来たメールを読んでも、まあ、あんまり大したこと書いてないですね。電話でやったって書いてありますね。電話でやり取りしたってね。よくわかんないですね、こういうのは。やぶの中みたいなね、真相は。コメント見てみましょうか。あれ以外の何かを連想する。あれ以外の何かって何ですか？
なんか、なんだろうな、ペルソナウェアの話です
か？あ、はいはいはい。
うん。
はい、何それ？
なんだろう。アクセサリーソフト。
うん。デスクトップになんか女の子のキャラクターが出てきて、なんかいろいろ通知とかなんか、
なんか X マスコットみたいなやつですかね。
なんかメールが来ましたよみたいな。
ははは、
うん、そうそうそう。
それで、それをどうしたんですか？
あれを、まあ、もともとどっかの会社が作っていたのを、要は同じコンセプトで、 そのシェアウェアだかフリーだかで作ったら、そのなんだ真似すんなっつって、その会社がこう文句をつけに来たっていう、なんかこういざこざみたいなのがあって、それで名前をなんかニセハルナっていう、最初に
うん、あ、そう、オリジナルがハルナって言うんですか。
ハルナっていう名前
だと。それでニセハルナを出した
の。ニセハルナっていう名前に出したのを、それ以外の何かとか、なんかそういうふうにどんどんどんどん名前を。う
ん、あ、なるほど。ハルナって名前使うと怒られるから。
はいはい、
はい。はぁ、あ。これやっぱ我々、ヘイボタンを用意しなきゃいけませんね。
いやいやいやいやいや。
あの、まあどうでもいいんですけど、次、そうですね、面白いコメント。独占的なソフト、あ、じゃあ失礼、BK のような制限、他の SCM に開発に関与しているものは BK を使用しようなら、あ、そうです、これです。という制限があるんですよ、これ。で、まあ、結構問題になったんですよね。まあ、しょうがない。別に、そういう制限、制限をつけるのは、まあ、勝手なんでね。
使用許諾だからね。
うん、勝手なんでね、しょうがないんですけど、まあ。
嫌なら使うなっていう。う
ん、そう、それでもなおビットキーパーを使いたいっていうだけのビットキーパーが優れた点があれば、それはそれでいいんですけどね。うん、次、2チャンネル、これはなんだ、あ、これは多分、あれですね、マイナススコアがついたやつの続きなのかな、2チャンネルのエベックサダキのような、ほぼ一方的で恥ずかしい論調に流されないとも限りませんからね、そもそもスラド自体、クールで知的な充実した議論をしている俺ってアレゲというひどい錯覚に陥ったバカが集まるところという認識しかないんですが、編集者にもかなり有名な、シッシュの語源となった問題のある人物をわざわざ抱えているくらいですし、誰ですかね、これは。
誰ですかね。
あ、八田さんですよ。
いや、僕はわからない。というか、そもそも、かの有名なのかっていう。あの、それがちょっといろいろ問題あるように思いますけどね。
それでも、ハッタさんが、ね、シュッシュのハッタですって自己紹介するから、有名になる。
いや、自己紹介しても別に有名になってないような気がしますよ。ねえ、まあ別にいいんですけどね。うん。どうなんでしょう、スラード自体、クールで知的で充実した議論をしてる俺ってあれで、うん、まあ、クールで知的で充実した議論をしてるやつはアレゲじゃないんじゃないかという気が個人的にはするんですが、
これだからそのアレゲっていう文章とクールで知的で充実したっていうところの矛盾を楽しむ文章なわけじゃない、表現という、う
ん、よくわからない、
うん、
ですけどね。まあいいですかこれで、
はい、う
ん、まあ、なんか俺実は有名人みたいにちょっと嬉しい感じがしてきましたけれども。次、まあね、まあいきなり訴訟したり無差別にメールを送りつけたりしないで直接電話で確認警告してくれるあたり、実は親切な会社なのではないかという気もします。まあね、ラリーマクフェは大体そうなんですよね。あの、言ってることはうざいんだけどちゃんとやるんですよね。はい。まあよろしいんじゃないでしょうか。はい、終わり。じゃあこの、評価はどうでしょう。これもやっぱり口笛ですかね。
うん、
次は何でしたっけ。次何しましょうか。
次は
どうしますかね。次はアイラムですか。
アイラム、はい。
アイラムでも俺何も喋れないな。
いや、何も喋れない。
何がですかね。
5種類に分類できる。
5種類に分類、えらい先ですね。
いやいや、ああ、先です。
これ10月8日になっちゃうんですね。
10月8日。
いや、別にいいですけど。
はい。じゃあ、そっち行きましょう。
そっち行きますか。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと言いますね。放送中にこう、ちょっと待ってくださいのか言ってるのはかなりやばいですね。どこだ、あれどこでしょうね。
しかもそれを編集して。
見つからない、見つからない、見つからない。お、来ましたか。あ、これか。
これです。はい、
ちょっと見ましょうか。オタクは5種類に分類できる。
はい。
37A 曰く、野村総研の発表によると、オタク人口は12分野で延べ172万人だそうだ。今回アンケート調査を行った12分野以外にもオタクがいるはずなので、まだまだオタク人口は増えると思われる。野村総研では、アンケート調査結果のオタクを次の5つに分類型が分析している。詳細はリンク先を見ていただきたい。家庭持ち、仮面、なんか生活感が溢れる。
すいません、ごめんなさい。ごめんなさい。
家庭持ち、仮面オタク、我が道を行くレガシーオタク、情報好感度マルチオタク、社交派強がりオタク、同人女子系オタク、この分類が適切かどうかはさておき、スラッシュ .jp の皆さんは、自分はどの辺に分類されると思いますか。10月8日ですね。はい。オタクね。 どうなんでしょう。こういう分類のいいんですかね。わし、モヒカンと非モヒカンとかの方が、あの、分類軸としてははっきりしてるような気がしますけどね。モヒカン向けマーケティングとかね。
モヒカン向け。
モヒカン向けマーケティングはなんかあれですよね。なんかスリーウェイパックとかね。ウエストポーチとかそういうの売れそうですよね。
それはモヒカン。
実用的だから。
実用的だから。
実用的だとなんかモヒカンに売れそうな気がしますよ。実用で丈夫とかね。
実用で丈夫。
どうなんですかね、これ。なんか、それこの間、あの、聞いてる方から、どうなんですかねっていうのを口癖のように言ってて、うるさいって言われたので、めっちゃ話してるんですが。
すごいね、反応あるんだね。
どうしても言ってしまうんですよね。
え、それ誰、ね、
え、それは知り合いの人なんですよ
ね。
一応じゃあコメント見ましょうか。はい、コメント何コメントですか、これ。何コメントかパッと見えてもわかんないですね。まあ、結構ついてますね。
197。
うん。こういう分類ってなんか意味なくね。うん、まあそうだね。まあ、遊びですからね。まあ、
類型化。遊びって言うね。
類型化分析はまあね、それ自体意味ないけど、まあやってみようかなって感じだね、これね。
うん、そうですよね。なんですよ、レッテル割りですからね。うん、いいんですよ、別に何度って。
まあ、血液型占いでね。
そうそうそう。あの、実に何かに当てはまってるんですよ。あなたは B 型ですとか、あなたは A 型ですって言われるんだけど、結局、どの方でも血液型でも当てはまってるんだよね。うん、そうだよね、キャッチーなコピーを考える1億総オタクか、
うん、
進め1億火の玉だってのがありましたね。
それあったけどさ、違うだろ、これ関係ないじゃん。
進め1億、
全然違うよ、
進め1億マイヤ火だってのがありましたね。ひどいこと言ってますね。野村総研よりも木村総研、うん、はあ、なるほど。家庭持ち仮面オタク、
うん、
新星オタクと火星オタクってどうですかね。
火星はどうなの。
え、いや、火星はまあいいんだけど、新星は手術しないといけないみたいな。
それ前頭葉を削除するとか、そういう。
どうしようもないですね。ロボトミーとか、ね、
うるさい。
なんか、オタクオタク騒ぎすぎ。オタクが素晴らしい人間のように思えてしまう。いいですね。確かにそうかもしれない。ここに入らない人って価値ないんじゃない。うん。そんなこと言われてもって思うんですよね。どうなんでしょうね。あ、また行ってしまいました。また行ってしまいましたね。韓国ドラマファンか。うん、うちの母親とか韓国ドラマファンですね。
ああ。
参りますよね、ああいうのはね。
ごめん、ラジオつらな、愚痴を言ってるだけじゃねえか、お前。
で、ね、すごい突然ブロッコリー債務超過にとか出てくるのがまたいいですね。
うん、これ、スラドにしてはなんかこう、ね、違う世界に入り込んだ感じのトピックになってるよね、これね。コメント、う
ん、これはあれですよね、あの、野間猫評論家の中川さんとか呼んできたらきっと、こうもっと、なんていうか、わけのわかんない話になったのかもしれない、
ね。そうです
ね。脱オタクファッションガイドってのもあったよね。
あ、あったあったあった、
うん。あれなんかどうなんですかね。あれも結局オタクやめろって話なような気がしましたけどね。それはそれどうなんだって話ですよね。
いいんじゃないの、うん、それは。
まあ、なんていうか、そうですね。はい。いろいろ。書いてありますね。はい。いや、まあ、そんなに、いや、議論まで尽くしたかなって感じなので、これもじゃあこれで、ピューピューぐらいですかね。はい。なんか今日は増刊号って言葉のがものすごい勢いで進んでますね。次行きましょうか。
はい。
次。次何でしたっけ、何をやるんでしたっけ、次は。
次は、じゃあ、どうする、戻る、進む。
いや、別にどっちでもいいよ。
戻るんだったら、ヤフーポッドキャストと、スラッシュコード 2.5 っていうのはこれは、
それは、それは進むじゃないですか。
それは進むか、ごめん。
グーが自然文検索の対応やりましょうか。
お前さ、ほんとそれやりてんだな、まあいいよ、はい、グーは。
グーが自然文検索に対応、レオナ S 曰く、IT メディアニュースの記事、グーが自然文検索に対応によれば、グーの検索サービスが10月4日から自然文検索に対応した。同社は、2004年2月から同機能の実証実験をしていた。検索結果ページの右側に文章で検索するというチェックボックスができており、チェックすることで自然文検索ができる。同社によると、自然文検索の提供は国内ポータルとしては初だそうだ。元祖ロボットのグーだが、果たして非常に難しい日本語の自然文検索の新機能は、ユーザーの情報、目的とする情報を的確につかめるのだろうか。また、グーユーザーにとって十分有用で、興味深い新機能となるのだろうか。だそうです。
はい。
いかがですか、横さん。
いや、いいんじゃないですか。ただ、これ、グーが初めてやったって言ったけど、なんかマイコン PCF で昔やってなかったっけ。
いや、全然わかんない。
ごめんごめん。ただでも、面白いですよね、なんか。 適当に打っても適当な答えが返ってくるんで、
うん、まあやってみましょうか、じゃあ。
やりたいだけなんだろ、だから。
まあちゃんとやってる人は、スラッシュドットのまともなホームページ使って聞いたやつがいますね。いい質問ですね。大常さんはもう悲観ですかって聞いてみましょうか。
あ、それいいかもしれない。
大常さんはもう悲観ですか。
僕はじゃあ、カタカナで打ってみます。
どうぞ。
うん、なんか普通に大
瀬さんってどんな人かな、
普通にモキ監督って呼んできた。
ダメじゃんそれ。大瀬さんってどんな人ではどうですかね。
大瀬さんってどんな人、これでモキ監督で言われた、
うん、なんかあんまりピッパッとしたの出てこないですね。横田さんは、横田さん敵は誰、
お前だからそれが言いたかっただけなんだろ。
うん、そうだよ。
大泉さんでどんな人だと狩野さんの手出てくるよ。
なんか不思議なのが出てき
た。バレちゃうじゃん、俺。
いや、何にもバレてないですよ。
え、そうなの、
何にもバレてないですから。
グーに見る。さすがだよな、グーな。サブアカウントバレちゃうじゃん、それ。
いや。
横田さんの敵は誰だと、なんかいろいろ面白いものが出てきますね。
何、
いや、なんか
出版社とか。
横田さんが昔お勤めだったところとか、ね。
やめてくれ。やめてくれ。
FPN とかね。ラジカルの保守という態度について、白先生とか。
ああ。なんで人が出てくるんだろう、まあいいや。
わかりませんけど。横田正さんが嫌いな人はにしようか。これはきっと面白いですよ。横田さん、正さんが嫌いな人はで検索すると、
はい、
トモさんが出てきますね。なるほどね。そういうことなんですか。
どういうことだよ。
まあ、横田さんの人格がよくわかった。
うるさいよ。
よろしいですかね。コメント言いましょうか。はい、コメント。面白いコメントをね。実証実験の検索結果、笑いのツボを押さえていたのに、それが本質のに飾っていないのは残念です。そうなんだよね。実証実験めちゃくちゃ面白かったんだよね、昔。なんかわけ、何検索してもわけわかんない結果で、今の日じゃなかったですね。あまりにしょうがないのが多かったですね。うん、はい。それで終わっちゃいましたよ、このコメント。他はあんまり。よろしいですかね、これは。じゃあ、これ面白かったということで、皆さんもやってみましょう。次はどうしましょうかね。
次はね、進む？
進んでいい？まあ、戻ってもいいけど、戻りましょうか。戻るのか。なんかあったっけ、戻ると。進ん
だと、ヤフーのポッドキャストとかあんなったりかな。
ポッドキャストか。
うん、
じゃあ、ポッドキャストやりましょうか。
はい、
ポッドキャストはどこでしょう。あれ？ポッドキャストの記事がないぞ。どこだ？これか。アメリカのヤフーポッドキャスト検索のベータ版を公開。コンチェルト曰く、IT メディアによるとアメリカヤフーは、10月10日ポッドキャスト検索サービスヤフーポッドキャストのベータ版を公開しました。ポッドキャスト検索ではポッドキャストを検索してオンラインで視聴したり自分のコンピューターにダウンロードすることができます。キーワード検索のほか、おすすめポッドキャストや人気番組、レーティングの高い番組も紹介され、音楽、ニュース、アートなどカテゴリー別に探すことも可能です。うん、また、Yahoo アカウントに登録していれば、各番組のレビューやレーティングを参照したり、サブスクライブボタンで登録して自動的に新しい番組を取得することができます。番組は MP3 再生ソフトを使わなくても、検索結果ページからウェブベースで直接再生でき、2倍速の高速再生も可能です。うん、再生ソフトを利用することもできます。だそうです。これね、私が投稿っていうか、私が掲載したんですけど、2コメントしかつけませんでしたね。なんか悲しいっていうか、ポッドキャスト最近楽しいなと思ってるので、こう、残念なんですけど、どうですか、大瀬さん。
いや、全然誰も聞いてないってことだよね、今はね。スラッドのコメント
は、ね。人はね、あんまり関心がないんですね、どうやら。
M ハッタ、ポッドキャストを開始っていう、こう、ストーリーが。
それはまたそれはちょっと公私混同って気がしますけどね。
いや、もちろんそうなんだけど。
もちろん公私混同。
そうすると多分まだ趣旨うぜえとかそういうのが殺到してる。しかも一人がね、複数のコメント書いたりね。なんかそういう感じになるんですかね。どうなんでしょうね。結構これ面白いサービスだと思うんですけどね。
結局その、なんかメタ情報とかを録音した人がつけて、それが検索できるっていう。話
みたいでしょうね。うん、ちょっと見てみましょうか、ヤフーポッド。経済省で実は試したことがない。そうですね、いや、これ登録型みたいですね、基本的には。
iTunes のミュージックストアのあれと一緒なんじゃね。
うん、それで、 登録どうすんだ、ほら、登録できるんですかね、登録、あ、会員など登録できるみたいですね。
ヤフー .com の ID を取ると、
なんか、うん、それで登録して、
アップロードできたりとか
する。例えば今、ジャズってちょっと、検索してみましょうか。そうすると、ああ、なるほどね、出てきますね。ジャズについての、ポッドキャストが出てきて、さ、リスン、すぐ聞けるし、サブスクライブもできるし、レーティングで今、これは5つ星がついてますね。
うん。なんか面白いのは、なんだ、右の方にタグっていうのがあるから、多分、ポッドキャストごとに、番組ごとになんかタグを。
つけられるんでしょうね。うん、つけアジアンとかありますね。うん、エイジアン。コメディ。オープンソースってありますかね。スラッシュドットってあるのかな。スラッシュドットってやってみましょうか。あ、スラッシュドットレビューが一番上に出てきますね。しかも5つ星ですよ。やっぱ奴らはちょっと我々の先を行ってますよ。ダメだ。いや、いやダメだな。
毎日更新してるもん、あいつら。
あいつ暇ですよね、どんな人。会ったこともないけど。会ったこともないけど、あいつ暇だと思いますね。なんかでもその第2位に来てるのが、ベターザンスラッシュドットっていうのが来てますね。ああ、そうですか。そうね。スラッシュドットレビューはちょっと仮想的ですよね。いつの日かやっつけてやらなきゃ
いけない。向こうの、その、なんかコメントがトラックバックで、ジャパニーズ版スラッシュドットレビューだぜって、そういうの。シュッシュしてみたりとかしないの？
シュッシュしたらどうなんですかね。でも、聞いてもわかんないんじゃないです
か。日本語だからね。
日本だし、日本語でなんか変なジャパニーズが3人くっちゃべってるのが長いとかね。そんな感じですかね。うん、コメントだから2つしかないんですよ。だから何のコメントもしようがないんですけれども。どうしたらいいんでしょうかね。まあ。
みんな興味ないってことだよ
ね。興味ない。やると面白いんですけどね。うん、結構ね。
検索に引っかかんないから何でも言いたいこと言えるしね。
そうそうそう。うん、もうね、言いたい放題ですよね。ひどいこと言ってましたよね、今日も。なんか今日も、オタクにも敵に回したような気がしますけど。じゃあ他の記事行きましょうか。はい、他の記事。あともう2つぐらい行けますかね。
もう2つ？
なんでしょうね。じゃあちょっと先に行きましょうか。先に行くとどうなる？そうね。どうだろうな。ヤクザが小型超音速実験機の飛行実験成功とかありますね。他は。オタクの分類もやっちゃいましたね。あ、案外そんなにもすごく面白いのはないみたいですね。ドクター中松はもうちょっといいですよね、今は。あと何かありますか。
そうだね。
あら、驚いたことにあんまりないですね。
漫画喫茶は？
漫画喫茶どれですか。漫画喫茶どれだ。てかあれですね、もうちょっとちゃんと打ち合わせをしてからやればよかったですね。なんか、今すごい反省をしてるんですけど。漫画喫茶。漫画喫茶はどこだ？
さすが。
漫画喫茶。お、これですか。どれでしょうね。漫画喫茶でソフトをインストールして逮捕。コペル曰く、毎日新聞の記事が伝えたところによると、漫画喫茶の PC にダウンロード短縮ソフトをインストールした男が愛知県警に逮捕された。容疑は電子計算機損壊と業務妨害。どうやらダウンロードの速度が遅くイライラしたので、ソフトウェアを勝手にインストールしたということらしい。1年以上にわたって約40回同様のことを繰り返し、店では警報システムを導入して監視していたとのことだ。タレコミ氏としては、店のパソコンを壊したダウンロード短縮ソフトというものが一体どんなものだったのかが興味深いところだ。うん、で追記があって、コメントによると、逮捕された男はパソコン内のソフトを削除したり、データ改変の防御システムを解除するフロッピーを持ち込んでいたりしたとのことだそうですね。うん、152個ペンとついてますけど。
みんな言ってるの
どうなんでしょうね。ここはやはりでも、ビニーの専門家の横田さんに。
ビニーの専門家じゃない
ですか。何かこう、一言。
いや、でも、これ、そこまでして、ウィニーやりたいのかな持ち込んでまで。いるらしいです
けど、ね。俺、昔、あんまり漫画喫茶行ったことないんですけど、うん、昔ね、終電逃して渋谷の漫画喫茶で一晩明かしたってことがありましたけど、あの時は確かね、
うん、
終わるじゃないですか、私が出るとき、うん。そうすると、その、再起動終了すると全部そのハードディスクの中身きれいになくなってまたあなんていうの再インストールされる新クライアントみたいになってたような気がするんですけどね。
いや、みんな普通はそうなってるはずなん
です。そうですよね、うん、だから何インストールしようと別にいいんじゃないかって気が。
ただこれはなんか見るとそのそれをそういう機能を破ろうとしたのかな。これはどうなんだろう。 データ
どうなんでしょう。ああ、ちゃんとそういうコメント知ってますよ。最近の漫画喫茶は再起動なりをすればインストールされたソフトが自動的に削除され、うん、デフォルトの状態に戻るものと思っていたのだけれど。ですよね。そうしないと不便っていうか危ないですよね。うん。うん、まあ、どうなんでしょうね。大勢さんはどうですか？漫画喫茶行かれますか？
うん、結構漫画喫茶行くよ。
どうですか？
うん、でもパソコンは使わないね、怖いから。
なんか怖いですよ、ね、
USB に黄色側とか、ね、ブログを吸い取ったりとかっていうのさ、やろうと思えばできるっていう気がするじゃん、なんか。
まあね、ちゃんと調べないとね、部活にやるとやられますよね。どうなんでしょうね。
なんか、葉っぱすれとか立ててるのをさ、バレたりしたらさ、ほら。
それはやばいですよね。よもよもすれに書き込んでるのは実は同一人物とかね。そういうのがバレるとまずいですよね。
ね、サブアカウントでバレちゃうもんね。
バレちゃいます
ね。大津はよもよもだったのかって言われ
ちゃう。僕もなんか、樹脂心うぜえとか書き込みが全部自殺した人と自分自作中だとか、バレると大変ですよ、ね。
空の見る粘着は実は自分だったって
。実は自分だったのかね。まあ、そういうのはちょっとやばいですよね。なんかいろいろ、なんかでもなんか、あのコメント見ますとえらい複雑じゃなかったし、それ細かい話が。あ、これ2チャンネル由来の情報なんですか。2チャンネルはどっから情報仕入れてくるんですかね。あ、中日新聞長官に書いてあるのか。はあ、男はパソコン内の表計算ソフトやワープロソフトを削除していた。男はネットからゲームソフトをダウンロードするのに時間がかかるので、ディスクの容量を軽くしたかったという容疑を認めている。男はデータ改変の防御システムを解除するフロッピーを持ち込んでいた。店が言うには防御システムの復旧には2万円かかるから被害は80万円。ん？電気計算機損壊と業務妨害での現行犯逮捕は珍しい。とのことです。
防御システムの普及2万円からから
違うのか、なんで被害が分かる
か知らない。40台壊したってこと？
40 台。いや、40回あったんですね、1年に
あって。あ、
1回に2万
円かかるんだよ。うん。
それで、ゲームソフトをダウンロードするのに時間かかるので、ディスクの容量を軽くしたかったって、帯域とディスクの容量はあんまり関係ないような気が。
関係ないですね。
これ、だから結局、適当なことを言ってるだけでしょ？犯人は。
犯人というか、犯人は多分それなりに正しいことを言ってるんだろうけど、
あの
警察の方がよく分かってないとか、どうなんでしょうかね、これは一体。まあね、漫画喫茶ね、これ漫画喫茶行ってみようかな。漫画読まないんですよね。
漫画読まなくても、ほら、なんか、ハテナダイアリーとかで匿名コメントをするときに。漫画喫茶に行って IP アドレスを変えたりとか。
あ、そういうことするんですか？
いや、いますよ、そういう人。
へ
ぇ、うん、でも、すぐ場所がバレちゃうんですか、ね、
あ、バレますそれやっぱり。
あれはわかりますよ。IP アドレスで。
あ、なるほど、
うん。みんな苦労してるんだね。そこまでして匿名で何か言いたいのかね。あ、で、これ、フロッピーじゃないんですね、おそらく。USB スティックなんですね。やっぱり。そうだろうな、そりゃ。今時フロッピーはないだろう。
っていうか、あのフロッピーディスクで起動する必要って漫画喫茶だともうすでに多分ないだろうから、なんか殺してたりとかする気がするけどね。
でしょうね。
あ、でもあれなのかな、なんか漫画喫茶に行くとオフィスが入ってるマシーンっていうのを選べて、エクセルとかワードが入ってるよっていうのを選べて、これで仕事をができますとか、プリントアウトが有料でできますみたいなサービスをやってるところもあるから、
なるほど。
そういうところだとフロッピーで自分の書類を読むとかっていう需要があって。
あ、なんかよく事情がわからないっていう感じですけどね。まあ、漫画喫茶でソフトをインストールするなってことですね。
いや、まあ。
するに。まあ、あれ、というか漫画喫茶使うなってことですよね。要するに。
まあ、漫画喫茶使ってもらえたら、パソコンはね、言うと、やっちゃまずいよってことでしょ。
そうですか。じゃそんな感じで。あれ。こんな感じですかね。はい、今回はやはりさすがに十何人しか一回でやるっていうのは無理があっての気がしてましたけど。じゃあ最後にあと一つぐらいやりましょうか。
何
なんでしょうね、ソフトウェアオブザイヤーとかやりますか。あと何でしたっけ、一応事前にこうピックアップしたのは。
ウィニーは
ウィニーはマイクロソフト、ウィニー対策ソフト。
ああ、それいいですね、それやりましょうか。ウィニー。やっぱウィニーですね。この間そういえば、スーパーに行ったらウィニー売ってましたよ。
もうそれたいいよ、もう。そういうネタいいからさ。
いや、ウィニー、なんか美味しそうな袋に入って売ってましたよ。あれ、ウィニーどこですか、これ。なんか探してるあたりはやばいですよね。
今も出てるよ。
ウィニー。あ、これ違うか、うん。
いや、チャット出てる。
チャット出てる？どこ。おいしょ。これかな？ あ、これですね。マイクロソフトがウィニーウイルス対策ソフトを12日に配布。犬曰く、NHK ニュースにマイクロソフトが Windows アップデート機能を使って、ウィニーの機能を悪用するウイルスを駆除する対策ソフトを12日より配布するという記事が掲載されている。マイクロソフトのニュースリリースや主要ニュースメディアをざっと見て回った限りでは、同内容のニュースを確認できていないため、真偽は不明。だが実際に行われるとすれば、異例であることは確かだろう。ウィーによる情報流出は数年にわたって発生しており、最近でも医療機関の検査結果や原発情報、個人情報など埋挙にいたまらない報道が真であることを望む。だそうですね。
はい、
どうなんですかね、これは。
まあ、だけど、これだけたくさんいろいろ情報がね、流出しちゃうとなると、やっぱりマイクロソフトでもこういうことは必要だったのかなと個人的に。
でもさすがにウィニーの機能を悪用するウイルスって書いてあって金玉ウイルスとは書いてないですよ、ね。さすがにこういろいろ問題があったんですかね。
あれあのなんだセキュリティベンダーがつけた名前だとなんだアンチニーとか。
アンチニー。
アンチニー。
なんとアンチニーなんですかね。アンチじゃなくてむしろニーをこう積極的に使ってるような気がしますけどね。
いや、
よくわからないですけどね。
これってね世界中の Windows じゃなくて。Windows 日本語版だけとか、そういう、日本語版って
日本特有、いや、日本特有じゃないですか、これは。
一応、
別に英語版でも入れられると思うけれども。
うん、
ちゃんとこうコメントつけてますね。これで仕事用 PC に Win を入れられると思うバカが増えるだけだと思う。その通りだと思いますね、私も。そう思いますね、本当に。またなんか生活感溢れることの音が聞こえましたけど。
ごめんなさい。
今日の特別ゲストはあれですかね。
今日特別ゲストはいろいろ、横竹の人々。
本当に、はい。
他何ですか。まあ、そう、なんかもう後半になるとコメントグズグズですね、ほとんど。なぜ MS じゃなくて SM なんですか、なんかそうなんですね。どうでもいいですね。ああ、ここ日本のあ、日本のマイクロソフトセキュリティ全般の活動を行っている部署のブログがあるんですね。
そうです、そうです。
まあね、大変ですよね。現場の人は大変ですよね。本当に。同情としか言いようがないんですけど。
要するに、その、Windows を使わせると、Winnie で、なんか、個人情報の漏洩をするバカがいるから、Windows をやめて Linux に変えろとか、そういうのに対応した。っていうふうに。
だから、そういう、だから、あれですよね。そういう危険が彼らにとってはあるわけですよね。
あ、そうですね。
うん。だから、まあ、しょうがないんじゃないですか。だから、しょうがないっていうか、なかなか手堅い手を打ってきたの。
商売的な判断で対策しても、した方がいいんじゃないか。で、マイクロソフトが判断したってこと。
それもあるかもしれないですね。
まあ、あとなんか書いてあるのは、日本国内でのみ使われているソフトウェア媒介とした感染活動という地域性。感染数が正確に把握できないという深刻性の把握の難しさは判断を鈍らせました。か。そう。悪意のあるソフトウェアの削除ツールで見つかるってだけなのか。
そうそうそうそう、
結局。金玉がどっかに送るのを、ウィニーを止めるってことじゃないんだ。
そうです、そうです。あくまでそのアンティニーとかあれを、ね、削除するだけで。
まあね、ちょっと深刻ですからね、金玉はね。
だって毎、なんか週に1度か2度は出てるもんね、どっから漏れたとか。
まあね、だから、しかもこう、なんか国家機密があるようなところから出てるんでしょ、結構。原発はね。
あんまりね、なんかマスコミでは報道されなかったけど、どっかのヤクザの事務所に、その、金玉ウイルスが感染して、
それは面白いですね。う
ん、なんかその、ヤクザ組織のなんか、エクセルのやつが流れてた。
なんかね、財務状況とか出てきそうですよね。う
ん、すごい面白かったんだけど、全然。
しのぎ3億円とかね、上納金不足とか、ね。
裏帳簿とか。
裏帳簿とかね、出てきたら面白いですね。そういうなんかこう、今度ほらあれじゃないですか、007、007のなんか役者変わったじゃないですか。次のこう、あれですよ、ジェームズ・ボンドものの映画、多分ウィニーが出てくるんじゃないですかね。こうボンドがこう、プロフェルドの事務所にこうウィニーを仕込んでですね、なんかこう、まずい情報がどんどん出てくるみたいな、ね。なんかプロフェルドって時点ちょっと古かったですね。まあいいや、悪意のあるソフトウェアの削除ツールはウイルスの感染前にウイルスを発見するという予防効果はない。まあそうでしょうね。そうだよね。うん、
だからちゃんとこれだけじゃなくてウイルスソフトもウイルスチェッカーも買いましょうみたいなことも言ってますね。
いやそうじゃなくて単に仕事ですか。マシンにはウィニーを少なくとも入れるなってだけじゃ、
うん、っていうかそもそもウィニーは別に入れなくてもいいんじゃないのかなもう。
うん、どうなんでしょうね。
いやあんまりそういうのさこう詳しくない人はさ先週のアニメ見逃しちゃったらどうしようっつってあウィニーでダウンロードすれば見れるじゃん、うんうん、
でそれがやっぱそれで蔓延しちゃったりするんですよね。
うちの母親とかもね、多分なんかくだらない韓国ドラマとかね流れてたら多分クリックしちゃうでしょうね、うんうん、そうするとこうなんか遅い勢い、ね、
このネットランナーって本にウィニーを使えば見逃した DVD とか見れるらしいんだけど、マサユキ教えてる。
まあネットランナー読まないと思いますけどね、とりあえず、ね。どうなんですかね、まあウィニーの作者の金子さんとダチの横田さんどうですか。
ダチじゃないよ、この前会ってきたけど。ね、でも、これはね、ウイルス対策をした方がいいからね、いいんじゃないですか、マイクロソフトでやるのは。
まあ、MS がなかなかいい動きをしたということなんじゃないかと思いますけど、うん、それよりも自衛をしろってことですよね、
うん、
基本的にはね。
仕事で使うのはまずいよね、本当にね。
まあ、ちょっとね、いかがなものかって感じですよね。まあ、そんなとこでしょうか。じゃあ、今日はこんなところでよろしいですかね。
はい、
いかがですか、大常さん。今回は面白かった記事というのは、
もう結構いくつかあったんだけど、何の話したか全然覚えてねえやっていう感じ。
そうですね、やっぱりちょっと増刊号システムは無理があったような感じがしますね。でこれでこう一気に今日まで追いつきましたから、また
新しい
いつやるか知りませんけど、次回やるときにはこうアップトゥーデートな話題が取り上げられるんじゃないか
という
気
がしますね。ホットなニュースを君の心に届ける、
まあ、ニュースを冷めないうちにお届けみたいなね。どうしようもないですね。そんな感じで、じゃあ今日の評価はまあ、どうでしょうね。こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
はい。じゃあそんな感じですね。いや今日はですね、増刊号というか、なんて言いますか、キャッチアップということで、10月2日から10月16日までの膨大な記事から適当に、しかもその録音中に適当に選ぶという、感じでありましたけれども、ゲストに大常さんをお迎えしてお送りいたしました。お送りしたのは八田正幸と
横田正幸でした。
おしまい。
おしまい。